おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
兄貴、新年度に入りましたね、
うん、そうなんですよ。
なんか雰囲気が変わったような感じがするんですけど。
そうですね、ちょっとね、うん、僕もいろんなところに今挨拶回りに行ったりしてるので、
はい、
まあこの時期はね、新しい出会いもたくさんあるので、
はい、
次の1年どうやってこうね頑張っていくかみたいなことも含めて、いろんなところにねちょっとご挨拶しています。新しい出会い非常にこう楽しみなところも多いので、
はい、
まあまたこの1年、この新年度ということで頑張っていきたいなと思います。
はい、
上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
さあ、それでは今週のテーマトークに行ってみたいと思いますが、はい、今週はですね、うん、図書館、図書室ということなんですけど、はいはいはい、何かいろいろ思い出があったりエピソードがあったら教えてほしいなぁなんて思うんですけど、
うん、もうですね、図書館はめちゃくちゃ使ってます。
今もですか？
今もなんです。
ああ、そうなんですね。
ただ本を見に行くというか、本を借りに行くという、はい、用途では実はなくてですね、うん、レポートを書きに行ったりとか、
はい、
もう年度末の報告書はですね、もうほぼほぼこう休み土日は図書館に入って、もうほぼ一日中、もう朝開館9時半に開館してから、はい、もう蛍の光じゃないけど、ね、エンディングが流れるまでめちゃくちゃ集中してね、レポートやったりとかしてるんで、年度末なんかはね、受験生がいっぱいいて、はい、でパソコン席がね、うん、学習室のすぐ近くなので、はい、ものすごくねこう雰囲気的にも集中できるんですよ。なのでめちゃくちゃ活用させてもらってます。もしかしたらね、見かけたいる人がいるかもしれないぐらい、はい、
でも声かけづらいですね、真剣にやってる兄貴は ね、
オーラ出てますからね、はい、
さあ、それでは前回のおさらい行ってみたいと思います、
はい、
前回は東洋経済オンラインのつまらない挨拶、卒業するための3法則、うん、日本にもいるスピーチ上手な社長に学ぼうという記事から、うんうん、聞いている人の心に響くスピーチをするために必要なコツを解説していただきました。
はい、そうですね、まあ、今自分が話したいことを話すのではなく、今聞き手がどんなことを聞きたいかを考えて話をすると、まあ、相手の心に響くスピーチになるはずです。ぜひね、皆さんも考えてね、お話ししていただきたいなと思います。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送しました内容がボイスQのホームページトップページにありますバナーからインターネットラジオで聞くことができます。こちらも活用してくださいね、
はい、
それではモーニングビジネスカフェ、今週のテーマに行ってみたいと思います、うん、今週は日経ウーマンオンラインから、
はい、
仕事がはかどる人脈作りの極意とは、得をするのはお金持ちよりお金持ちという記事、
うん、
人脈って作るのも難しいと感じていますが、使うのもとっても難しいのかなと感じていたので、気になってテーマにしてみました。
はい、わかりました。ではね、まずいつものように記事の内容を紹介していきましょう。記事では広告代理店の現役プロデューサー川下和彦さんの著書、コネ持ち倒産、コネなし倒産、仕事で成果を出す人間関係の築き方の内容を、これ出版を記念して行われたトークライブの様子とともに今解説しているんですね、
はい、
でまず賢いコネの捉え方として、自分が尊敬できる人と、まあ、人たちとコネを作ることができれば自分にとっての成長の刺激となる、まあ、コネという言葉はマイナスイメージで知られることが多いけれども、頭を切り替えて新たなつながりを持つコネを作っていくというふうに解説しているんです。で続いて、異業種交流会で名刺をばらまくことは無意味、目的を持って狭く深く人間関係を築いていく、で人と出会うことはゴールではなくスタート、そしてビジネスの基本は人助け、でコネは持っているだけでは無意味で、その人に自慢するため、そして人に自慢するものでは決してないんですよということで、コネはですね、人のために役立ててなんぼなので、見返りを期待しないで人のためにコネを使うことで相手との信頼関係が生まれ、さらに人脈が広まるんです。そして人間関係は外へ出ないと形成されないし、深く関わらないと、まあ、信頼関係も築いていけない。しかしコネがあることで仕事だけではなく、まあ、人生にも良い影響が与えられることにつながる、このように、まあ、解説しているんですね、
はい、
さてリナちゃんは自分の人脈が何か役に立ったということってありますか？
すごくね悩んだんですけど、はい、多分私仕事とか全部そんな感じがしますね。でも多分生きてること全部がそうかもしれないです、うん、なんかそんな風にしてつながってるっていうのは実感してます、
う
ん、
そうですよね、うん、まあ、ここで解説している内容を改めて認識すると、はい、そういう多分ね認識にこう変わってくるんじゃないかと思うんですが、はい、まあ、僕もねこの記事の内容はとても共感できることが多くてですね、まあ、企業の研修で人脈作りの話をするとき同様なことをよく話しているんですね。特にこの人脈、この記事でいうところのコネのほとんどは人のために使っていることも多いんですけれども、はい、僕が活動するためにもこのお世話になることって非常に多いんですね。でね、僕は年間少なくとも500人から600人の人たちと名刺交換を実は毎年してるんですよ。
すごいですね。
そうなんです。もちろんこの全てがねこのや人間関係につながるわけではありませんが、はい、この中から本質的な人脈に発展するのは多くて 3% ぐらいかなという感じになっているんですね。で特にこの地元でのつながりは僕にとってもとっても大切でですね、先日ねちょっと話もしましたけども川根でお話しさせていただく機会があったんですけど、この話をつないでくれたのは去年つながったまさに人脈コネからなんですね、
はい、
そして講演に先立って地域の事情を情報提供してくれたのももうぼちぼち4年ほどの付き合いになるこれ人脈、うん、そして昨年はボイスQにもねたびたび登場する伊豆市のいくらくん、
はい
ね、時々出てきますけども、はい、彼に、ね、情報を提供してもらって初めてですね実施する県の事業を彼の、ね提供された情報から乗り切ることができたりとですね、周りの人たちに本当感謝しているんですね、
はい、
もちろん僕が誰かの手助けをしていることもあるんですけれども、まあ、記事にもあったようにですね体質的に直接的な見返りを望んで、まあ、関わっているわけではないので、まあ、どんなことが人の役に立っているのかということは実はあんまり意識していないんですね。ただ人脈コネを活用するために考えておかなければいけないことは先にどれだけのことを自分から提供できるかということだと思います。よくねギブアンドテイクなんて言いますけれども、はい、これねギブアンドテイクではなく、
はい、
ギブアンドギブアンドギブアンドギブアンドギブアンドテイクというふうに言ってたりとかするんですけども、
そうなんですね、
もちろんねこれね5回提供した人から1回提供してもらうというね数の話では決してなくてですね、はい、そのぐらいの気持ちで付き合うことが大切という意味なんですね、うん、で逆にこちらが先に何かを提供してもらったときは僕から何がお返しできるかを一生懸命に考える、まあ、このように行動していけば信頼関係とかですね人脈、まあ、コネというのはどんどんどんどん新しいところにねつながっていくんじゃないかなというふうに思います。
そうなんですね、うん、ということは、まあ、考えてというか、うん、コネを作るぞって頑張るものではないということですよね、はいはい、
そうだと思いますね、
うんうん、
なんか自然にこう結ばれていく人間関係が、はい、信頼関係があるんじゃないかなというふうに思ってますね。
ということは兄貴今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは人脈活用のポイント、これを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは人脈ワンツーの法則で上昇ということになるんですけれども、まあ、この話はですねよく僕が営業をねテーマにしている研修ってよくしているんですけども、この時によく話をするんですね。で人脈活用するには自分の知り合いの知り合いを紹介するまでが、じゃないと、まあ、効果を生まないということなんですよ。
はい、
例えばですね僕が困ったことをりなちゃんに相談するとしましょう、
はい、
でりなちゃんが自分では解決できないことなので自分の知り合いである例えば太田さんという人を僕に紹介してくれます、
はい、
でこのような関係だと太田さんは僕の相談に真剣に乗ってくれるんですよね、うん、これはりなちゃんがよく知っている太田さんとのお付き合い、これはりなちゃんがよく知っている太田さんがりな、
はい、
さんから紹介されたんでじゃあ私もちゃんとしてあげないとって思うわけですよね、
はい、
ところがですねりなちゃんがよく知っている太田さんとお付き合いのある村上さんという人を僕が紹介されたとしても、はいはい、村上さんはですね自分の知り合いである太田さんもよく知らない僕の相談っていうのは実はあまり真剣に対応してくれないんですよ。
確かにそうですね、そうですね、
で何でしたっけみたいな感じになっちゃうんですよね、はい、でつまりですね誰かの人脈を活用する場合知り合いの知り合いまでは当てになる。
そっか、
そう 自分が誰かのためにですね人脈を活用するときには、
はい、
自分の直接的な知り合いまでじゃないと効果がないということに実はなっていくんですよね、はい、まあ、こういうことを認識しておくといいかなというふうに思うんですよ、
うん、
ただですね人脈活用で提供される情報とかですねもの、これはあくまでも参考程度です。でこれに過剰な期待をしすぎるとですね周囲との関係な大切な関係が崩れてしまうという恐れもあるのでこれ十分に注意してほしいなというふうにも思うんですよね。
そうなんですね、うん、なんか難しいですけど、でもさりげなくできたら最高にいいですね。
そうですね、
こういうことが全てね。
そうだからさっきの話じゃないですけども、僕がりなちゃんに相談しました、でりなちゃんが私じゃちょっと分かんないんでこういうこと詳しい太田さんがいるんで、
はい、
太田さんにちょっとねあの話してみます、ありがとうって僕太田さんのところに行きますよね、
はい、
その時に太田さんがどんな情報を持ってるかっていうのは僕も分からないし、りなちゃんもそこまでは分からないじゃないですか、そこでなんだよとりなちゃんが紹介してくれた太田さんからはこんなぐらいの情報しか取れないのかよっていうふうに思っちゃったら、なんかりなちゃんとの関係もおかしくなっちゃいますよね。
そうですよね、
だけどあ太田さんからこういう情報がもらえたんだと、いやりなちゃんありがとうっていう気持ちでいればまた新たな、ね、人脈にもつながっていったりするじゃないですか。
そっか、
そういうことです。
そういう気持ちも大切と、はい、いうことなんですね。
そういうことです。
また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上、上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。